小児がんの後編、まず2週にわたってということで今回後編になりますので、前回前編のおさらいということで、小児がんの種類、主なもの、そういったところからお話をお願いします。
はい、小児のがんには白血病の腫瘍、神経芽腫、悪性リンパ腫、ウィルス腫瘍のような腫瘍が多いわけですが、これらの腫瘍に対する治療は今日本ではどこの病院でも同じ治療が行われる統一プロトコールが採用されていて、全国で均一な治療、つまりどこにいても同じ治療が受けられる状態だということが言えます。
はい、まあ、きっちりとした、つまり規定があるということなんですね。はい、岩手県においては年間小児がん、
大体20人から25人発症するんですが、その10人程度は悪性リンパ腫と、それから白血病ですね、あと脳腫瘍が5人、残りが他の腫瘍です。
そして今週のテーマが、その中で白血病とリンパ腫の主に治療に役立てられるということで、造血幹細胞移植、はい、ここがテーマになっていきますが、まず造血幹細胞とはどういうものなんでしょうか。
骨髄の中には今血液の細胞として赤血球、白血球、血小板があるんですが、はい、そのいずれをも作ることができる能力のある細胞を多能性幹細胞というんですけど、その幹細胞を移植するのが造血幹細胞移植です。ですから、その幹細胞のソースとして骨髄であったり、再帯血であったり、小血であったりするわけですね。
その幹細胞というのは誰もが持っているものなんですか。
はい、僕でも、私でも、でも誰もみんなたくさんあります、ね、
なるほど。その造血幹の細胞を移植するというのは、これはどういうことになるんですか。
つまりがんの細胞ですね、白血病、悪性リンパ腫では血液の造血細胞自体ががんになっていますので、それを根元から根本的に全部入れ替えれば病気が治るのではないかというのが、この治療が始まった根本です。
取って入れるということですか。
そうなんです。つまり、取るといってもですね、その人に影響がないぐらいしか取らないんですけども、それをある一定の量を取って、他の人にそれを生着させるというやり方ですね。
そのやり方も含めて伺っていきたいんですが、まず種類があるんですよね。
はい、そうです。移植は、その移植される細胞の種類によって、骨髄移植と再帯血移植と、小血幹細胞移植の3種類に分かれています。
骨髄移植、小血幹細胞移植、
小血幹細胞移植です、
ね、小血幹、そして再帯血移植、はい、これはどのように
骨髄移植というのは、この通り骨髄の中にある細胞を針を刺して吸い上げてですね、それを集めて患者さんに移植する方法で、通常例えば大人の人であれば腰の骨に針を100回以上刺す形になりますので、全身麻酔で入院が必要です。小血幹細胞移植というのは、白血球を増やす薬を注射して、そうすると小血の中に、つまりそこに造血幹細胞が出てきますので、それを機械で集めて患者さんに移植するというやり方です。で、再帯血はお産の時にですね、一定の病院で再帯血をきれいに集めて、その中の細胞をちゃんとカウントしてですね、それを凍結保存したものを使います。
現在どの移植が多いんですか。
一番多いのは骨髄移植で、再帯血移植、それから小血幹細胞移植の順だと思います。
フル移植、ミニ移植という言葉もあるようですけど、はい、これはどういうことなんでしょうか。
はい、フル移植というのは、昔からやられている移植のやり方で、骨髄を完全に空にした状態で造血幹細胞を入れるというやり方です。
はい、
でミニ移植というのは、中途半端に立ったり、つまり残っているともいいんですが、半分ぐらい残した状態で造血幹細胞を入れて、その治療の過程でそれを入れ替えるというやり方をするんです。
その違いは、
はい、ミニ移植の場合は、その時投与する抗がん剤、ないしは薬の量が通常の3分の1以下に下げられますので、副作用が非常に少なくなり、例えば高齢者、高齢者といっても60ぐらいが限界なんですけど、その方や、あるいはその全身状態が落ちている方には安全に行われる方法です。で、通常の移植の場合はですね、使われる抗がん剤の量が普通の5倍から10倍量なので、 それぐらいの量に耐えられる方でないと移植ができないんですが、それを改善するためにミニ移植が考案されたということです。
少し体の弱っている方とか耐えられないんじゃないかという方にも、
はい、あと心臓が弱い、あるいは糖尿病である、あるいは今までの治療でどっか腎臓がおかしくなっているとか、そういう方に行われるやり方で、今ただ健康な方にもやってますけども。
そして自家移植と同種移植、は
い、自家移植というのは何かの化学療法をやった時に骨髄が空になって血液細胞が戻ってこない人、つまり白血球がずっとゼロのまま回復しない人がいる、それを防止するためにその化学療法の前に自分の造血幹細胞を凍結保存しておくやり方です。でそれをその化学療法が終わった後体に戻して白血球の増加を図るというやり方なんです。
じゃあ同種移植の場合は、まあ、他人からもらうという、はい、
そうなんです。だから他人からもらう関係上いろいろなことが起こるんです。一つは生着不全といって全く生着しない場合がある、つまりいくら入れてもですね拒否されてしまってつかない場合があるんですね。でその次は入れた細胞が強すぎてもらった人を攻撃する状態です。つまり入れた細胞の中にはたくさんのリンパ球が入っていますので、それがもらった人を攻撃する GVHD も拒否反応ですね、それが強く出る人がいます。ただしその拒否反応が病気を治す場合もあるんですよ。というのは白血のような血液の病気では骨髄の中におそらく移植して抗がん剤をたくさんやっても白血細胞が残っているんですが、その拒否反応が出た時に残った白血細胞が全部壊されて治る可能性が結構あります。だから拒否反応が出ない移植より出た移植の方が白血病は治る可能性が高いと。
その他人からの移植で今はその血液型も何も関係ないんですか？
は
い、
昔は血液のですね、白血球の型を合わせて HLA というんですが、それが8箇所中8箇所全部あった人に対して移植をしていたんですが、はい、現在ではまあ6箇所ないしは5箇所ぐらい合ってれば十分できます。それは拒否反応を抑える薬が非常によく開発されてコントロールができるようになったことが第一ですね。あともう一つは完全にその拒否反応が出ないと再発する人が結構いる。例えば双子の兄弟で同種移植をやれば再発がすごくたくさん出るんです。それはなぜかというと自家移植と同じことですからね。その研究から分かったことですが、やはり他の人の骨髄は自分の骨髄に比べればはるかに病気を治す力は持っているということです。
こういった移植の先生、再発、副作用、合併症というこのあたりは抑えておきたいところですけど、はい、
そうですね。一番よく見られるのは拒否反応、つまり GVHD というものが非常に強すぎて体が障害される状態のことなんです。でこれは白血球の方が完全に同じものをやってもなぜか強く出ることもあるんですよ。で実際やってみなきゃならないところが多いんですが、事実上やはりその HL があった人には少ないので、今はそれをどうやって抑えるかの研究がどんどん進んでいて、いろんなやり方があります。例えばその移植自体の方法にちょっと手を加えるだけでもそれが全く出にくいような治療法もあるんですが、そういうことが今大人を中心にやっています。子供にもできるんですけども。
例えば今回白血病が治りました、またでは何年後かに違う小児がんということも
ありえますね。もともと白血病あるいはいろんながんもそうですが、そこに投与した抗がん剤が原因で次のがんができることがあります。これは二次がんと呼ばれるもので、通常普通の化学療法が終わってから5年から10年の間に出るんですけども、かなりの確率で起きることが分かっています。でそれはむしろ大人のタイプのがんが多いですね。だから今がんの治療ないしは白血病の治療をした人たちはかなりの長期にわたって病院に通院してフォローしてさせてくれというふうに言って、まあ、5年も10年も通院してもらっています。まあ年に1回か2回ですけどね。
でもそれは大切な、まあ、フォローアップというんでしょうか、はい、見守りですよね、はい、じゃあ根治する、完治するという、
根治というのは一応5年間全く再発なく暮らすことでして、その治癒率は、まあ、前回話しました白血病では現在9割前後に達しています。悪性リンパ腫はおそらく子どもの場合もっと高いと思います。9割5分を超えてるでしょう。大人だったらもっと治らないんですが、あと神経芽腫はですね、あの乳児の場合は4がいいんですが、1歳超えた人の神経芽腫はいまだに 30%、40% ぐらいの治癒率しかありません。